30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。はい、ということで7月第4週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ということでね、今回も先週に、今回もでいいのかな、先週に引き続き、アンファー株式会社より取締役であり、男性妊活に特化したオムテックブランドの責任者でもある、幼い久志様に、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回アンファーさんが取り組んでいる男性妊活ブランドオムテックができた背景や経緯、そしてその思いを伺いました。
はい、男性ホルモンのお話とか、その、まあ、妊活以外のね部分も伺えてとっても勉強になったので、もしまだ聞いてない方がいたら、はい、宣伝としてぜひ先週分も聞いていただけたらなと思っているところではあります。で、今回はその、男性妊活に特化したオムテックブランドの商品がね実際に出ているので、そのあたりを詳しくお伺いしていきたいと思います。幼いさん、その商品みたいなところでお話をお伺いしてよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。オムテックはですね、男性の妊活をサポートする栄養素を配合した食品を展開しているブランドになってます。で、今日ご紹介したいのが2つありまして、1つ目が、男性妊活のプロテインですね。筋肉用のプロテインではなく妊活用のプロテインというのをご用意してます。で、もう1つが、今度は男性妊活と女性妊活両方の2人妊活をサポートする妊活に必要な栄養素が入った育むお出汁という粉末タイプのお出汁を発売しているので、そちらの商品もご紹介させていただければと思ってます。で、まずプロテインの方なんですけれども、結構珍しい、はい、エンドウ豆でできているっていうプロテインなんですね。で、世の中で言うと、筋肉用だとホエープロテインっていう乳由来のものだったりとか、あとは、女性が飲まれる傾向にある大豆を使ったソイプロテインなどがあるんですが、うちはエンドウ豆を使ったピープロテインというプロテインを使っているのが特徴的で、なんでピープロテインかっていうと、実はですね、男性機能を高めてくれるような栄養素であるアルギニンがホエーに比べて17倍入っているっていうのが特徴的で、なので、妊活用としてこの、プロテインを使っていますというところです。そこに亜鉛だったり、男性にも葉酸が必要なんで、葉酸、あとビタミンとかコエンザイム、アスタキサンチンなど、男性に有効なアプローチ、精子に有効なアプローチって抗酸化が唯一なんですけど、そういった成分をふんだんに配合したプロテインになってます。
ありがとうございます。なんか我々もね、サンプルをいただいたりとかして、実際家でちょっと試飲をしてみたんですけど、
私、
はい、水で割って飲んでる時に、なんかちょっと粉っぽいみたいなことをなんかつぶやいたら、夫から牛乳で飲めばいいじゃんって言われて、あ、なんかこう男性ってやっぱプロテイン慣れしてるんだとか思ったんですよね。の飲み方というか、なんかそういうのもちゃんとこう心得ているんだなと思ったので、なんかその男性妊活にプロテインっていうのが、ああ、なるほどなとかって思ったんですよね。由美子さんも飲んでみてどうでしたか？
私牛乳が実は苦手なので私はもうお水でもうはっきりこうシェイクバーってやって、すごい本当に後味すっきりで、私本当プロテイン本当は多分こういうの初めて飲んだと思うんですけど、すっごい飲みやすくてびっくりしました。初心者
でもす
ごいびっくりしました。こんなに飲みやすいんだと思って、あと私バニラアイス乗せてこの夏飲んだら美味しいだろうな。
美味しそうですよね。
すごい、飲みやすいのと、あともう一つびっくりしたのが、育むお出汁、二人妊活でということで、そっちの二人 2人でのシェアできるものって、私ちょっと詳しくないんで、教えていただきたいんですけど、そういう2人でシェアできるものって、その妊活分野において結構、メジャーというか、一般的にそういうアイテムがあるんですかね。
ありがとうございます。妊活分野でいうと、やはりこうどちらかに特化したものが多くてですね、まあ、男性には男性用のものとか、女性には女性用のものっていうのが多いんですけど、僕たちは妊活ってやっぱりこうどちらかだけじゃなくて、2人で取り組むべきものだと思っているので、まあ、日常の生活の中で、まあ、ながらでできるというか、ストレスなく自然に栄養素を摂取できるようなお出汁っていうところに着目して、まあ、お出汁って結構やっぱりお味噌汁とか、まあ、いろんな料理で使うと思うんですけど、まあ、その中で栄養素が取れるっていうところが、まあ、妊活中にあまりこうサプリメント取りなよとか、無理強いすることなく自然に摂取できる形かなと思っていて、まあ、今回男性の妊活にも女性の妊活にもいい亜鉛とか葉酸、鉄分、あとはストレスとか良くないんで、ギャバ入れたりとかしてっていう、妊活、二人妊活お出汁というのを発売してます。で、粉末タイプですごい使いやすくてですね、魚介と野菜のミックス出汁なんで、和食、洋食、中華、何でもいけます。
実
私
際
も
な
お
ん
出汁
か、
そ、ごめんなさい
かぶっ
ね。
ちゃった。
お出汁も
前
そ
のの めり
まま
でかぶっちゃった。
お湯で溶いていただいたんですけど、それもすっごい美味しかったです。
ありがとうございます。
なんか本当に、あれ、生姜の成分ですかね、すごいなんか体が温まる感じがしたんですよね。
そうなんです。生姜も入れていてですね、やっぱこう女性だと体を温めていくこともすごく大事なので、生姜も配合して、実はお出汁スープだけでも飲めるようにしてるんですよ。夜眠る前に、スープとして飲む。
そう、いや、本当に、昨日まさに寝る前に
素晴らしい。すごい。なんか味にもこだわってるって。
いや、そうなんですよね。結構やっぱりこういろんな栄養成分入れると、実は結構こうビタミンとかって味がまずくなりがちなんですけど、そこをうまく配合量とかを調整したり、あとお出汁とはそもそも何ぞやっていうところを、今回日本料理亭の料理長と一緒に、まあ、監修してもらって作っているので、まあ、そこの味の部分はかなりこだわって作ってきたので、まあ、粉末をお湯に溶いていただくと分かるんですけど、本当にこう黄金色した結構濁っているお出汁なんですよね、珍しい。濁り黄金お出汁って呼んでるんですけど、まあ、その辺もぜひ、試していただいて、まあ、味も知っていただけると嬉しいなというふうに思います。
味も美味しいってすごいありがたいし嬉しいですよね。
本当に。なんか、ようやく口に逃がしって嫌だなって僕は思ってるんですけど。やっぱり
確かに。
いい成分も入ってるけど、やっぱり美味しいっていう、味と機能の両立、すごく大事だなって継続する上では思うんで、味には
確
こだ
か
わ
に。
りました。
ありがとうございま
あ
すって
と。
感じですね、消費者からすると。なんかさっき、プロテインの方で、抗酸化、男性の精子に抗酸化がいいって、なんか女性の卵子にもやっぱり抗酸化ってすごくいいっていうので、これってなんか夫婦、男性向けだけど、女性が飲んでもいいんですか？
もちろんです。プロテインも男性向けには販売はしているんですが、まあ、実際女性の購入者さんも非常に多くてですね、女性にもお勧めしてます。精子も卵子もやっぱり大敵は酸化なんですよね。なので、このプロテインって抗酸化成分をぎっしり詰め込んでるんで、女性の卵子の質を高めていくとか、まあ、そういうアプローチも非常にいいので、まあ、男女でシェアしてサプリメントのように使っていただくこともお勧めしてます。
なんか、まあ、どこまで聞いていいかあれなんですけれども、聞いちゃうんですけど、
聞いちゃう。
と言っても聞いちゃうんですけど、やっぱりこう、最近ね、ちょっと前に、某メーカーさんのサプリメントで健康被害があったみたいなことを、ね、ニュースで大々的に、やってたり、まあ、CM でも流れたりみたいなところで、すごく食物、食べ物以外から何かをこう摂取するっていうのは、こう何かにはいいけど、どこかに害が出ちゃうんじゃないかみたいな心配がやっぱり消費者としてはすごくあるんですけれども、なんかそのあたりはいかがですか？
ありがとうございます。昨今ニュースで報じられているような内容に関して、まあ、今後国の方針としても、きちんと、機能性食品とかに関しては、GMP 認証工場という、まあ、いわゆるこう品質 管理がきちんとされているような工場で作りましょうっていう方針が出ていてですね、うん、僕たちのこのプロテインとかお出汁に関してはきちんとGMP 認証工場というところで作っていますし、あとはですね、この商品やっぱこう一企業の僕たちが作ってるっていうことではなくて、先週もお話しさせていただいたアンファニア男性妊活クリニックがあってですね、そのクリニックの先生と一緒に成分をチョイスして、その配合量を論文とか学会で報告されている、まあ、確かな量を入れているっていうところで作り上げているので、その辺もご安心いただければと思ってます。
やっぱりね、口に入れるものだから安心して飲めるというか、ね、体に入れられるっていうのはすごくありがたいところですよね。
はい、
ちなみになんか、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。プロテインもアレルギー物質フリーで作っているので、はい、うん、その辺もご安心いただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
アレルギー、本当だ、アレルギー物質不使用って。
はい、結構ホエイプロテインとかだと乳に該当しちゃったりする、はい、乳アレルギーとか。
はいはい。
で、あとは大豆由来のソイプロテインだと大豆によるアレルギーの人もいるんで、まあ、エンド豆ってそういうアレルギー特定原材料っていうのに当たってないので、その辺はご安心いただけるんじゃないかなと思います。
なるほどね。なんか、例えば2人目妊活の人とかが飲んでる時にこう子供が一口ちょうだいとか言ってあげても別に大丈夫なものなんですか？
はい、一口とか二口であれば大丈夫なんですけど、うん、亜鉛を今回、プロテインにも、お出汁の方にも入れていて、亜鉛に関してはお子さんの摂取上限っていうのが、まあ、年齢に応じてあるので、まあ、そこだけご配慮いただければ、特に飲んで問題が出るということはないので、はい、
なるほどなるほど、摂取上限ね。じゃあお出汁もなんかこう、はい、むやみやたらに全部この育むお出汁に変えちゃえみたいなことするとお子様がいる人にとっては良くないかもみたいな、取りすぎは良くないっていう。
そうです、取りすぎは良くないですね、うん、お子さんも飲める量にはしているので、うんうん、1回あたりは、はいはい、
うんうんうん、
なのでもう1日の、パッケージに書いてある使用量を守っていただければ基本的には問題ないです、
うん、はい、うんうんうん、なるほどなるほど使用量っていうのはやっぱ大事ですね。まあ、薬もそうだ
けど、どんな食品とかサプリメント
も、ね、
取りすぎはね、良くないんで。
そうですね。
はい、
うんうんうん。パッケージの裏面に注意書きの記載があるので、きちんと読んでから使うっていうことはすごく大事ですね。わかりました。そうそうそう、いや、でも、すごい、二人で使えるというか、取り組めるもの、商品って、こう妊活分野にいてもすごく画期的だなっていう風に感じたんですよね、うんうん、だからね、いいですよね。さっき言ってたちょっとこう夜寝る前に小腹が空いたけど何か食べるのは罪悪感あるみたいな時に、でも味があって体にも入れられてちょっとポカポカするというかホッとするようなものってすごくいいなと思いました。いや、でもやっぱりこう妊活ってどれだけね、夫婦の思いが同じでも体への負担って実際問題女性の方が大きいっていうのはどうしてもあるんですよね。ここはまあ変えられない、体の構造上変えられないところではあるのかなと思いつつ、はい、でもよくまあ聞くのは男性側からその妊活にの時になんかこうパートナーに対して何かしてあげたいけど何してあげたらいいかわからないとかっていう声ってやっぱり聞くので、うん、その男性側が自発的にできるっていうものがあるっていうのはその夫婦双方にとってすごくこう喜ばしいことだなっていうのを私は感じましたね。
ありがとうございます、うん、結構やっぱりこう男性に、まあ、なるべくこう妊活に前向きに参画していただきたいんですけど、うん、まあ、やっぱり男性自身も何したらいいかわからないっていう人、本当にこうインタビューしてても多くてですね、いきなり僕たちの先ほどご紹介した商品を使っていただくのも嬉しいんですけど、まあ、その前手で自分の体を知るっていうアクションもやっぱ大事かなと思ってるので、うん、僕たち実は男性機能チェックっていうコンテンツを作っていてですね、うん、ご自身の例えば精子力のリスクだったりとか、まあ、ED になるリスクとか、うん、あとはまあセックスレスになるリスクとか、そういうのをこうスマートフォンとかパソコンで無料で簡単にチェックできるツールを作っているので、うん、まあ、そういうのでご自身の性と向き合っていただくのも非常に、いいのかなと思っていて、まあ、重々しくというよりは、まあ、本当に、まあ、最初は面白半分でもいいのでそういうチェックをして、うん、 えると、すごくこう知る機会にはなるんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、なんか由美子さん、そのね、チェック旦那さんにやってもらったって言ってましたけど、どうでした？
三角、結果が三角になって出てくるんですよ。
うんうんうんうん、
グラフで、そうですね。
そうそう、グラフで出てきて、うん、で、質問項目も結構なんか面白くて、これはどっちが正解みたいな。
正解を探ってんですか？
探ってもやっぱりわからないから。
うんうん、
その通りに、思った通りにチェック入れるんですけど、
本
当は大きい三角になると健康。いいのかな、結果としてはいいなんですけど、うんうん、割と小さめな三角が出たんで出たんで、自分の体を知るって大事だなと思って思いました。
でも
それを、うん、
大事ですよね。なんかそれこそ由美子さんのお家は3人お子さんがいて、ご主人もね、サーフィンとかしてすごい健康で、でも結果としては小さい三角が出ることもあるってことですよね。
そうなんですよ。毎日やっぱ仕事が忙しかったりして、こう見て見ぬふりじゃないですけど、そこまで多分こう気づくってことが日常生活においてないので、だから今回チェックしてなんか、みたいなこと言ってましたけど、でもやっぱり知るって大事だなって思いますね。思いました。これあれですよね。私先週ちょっとインスタグラムのことをお話しさせてもらったんですけど、そのオムテックさんの公式インスタグラムからこの機能チェックのページに、
はい、はい、プロフィール欄にリンクが貼ってあるので、そっちのリンクからこの男性機能チェックが無料でできるんで、はい、ぜひ少し楽しみながらやっていただけるといいのかなと思います。
なんか楽しみながらっていうのはでもポイントですよね。し、
はい、
先週もね、長内さんが言ってましたけれども、何かこうあっても打ち手はあるっていう安心感のもとを受けられる、はい、例えば何かね、あったら、その男性不妊の、クリニックに行くとか、こういうね商品を取るようにするとか、
はい、
打ち手はあるわけだから、そこは安心できますよね。
はい、結果も絶対評価で、それぞれの男性機能が A リスク、B リスク、C リスクとかいろいろ出てくるんですけど、まあ、最後に打ち手というか、まあ、一人一人結果に応じて、あなたはこういう行動するのがおすすめですよっていうようなアドバイスも出るようにしているので、その辺もご参考にしていただければと思います。
由美子さん、ご参考に。
かしこまりました。
よろしくお伝えください。
伝えます。じゃあ最後にですね、今まさにちょっとたくさんお話しいただいたんですけれども、今まさに妊活や不妊治療に取り組んでいたり、今回ね、先週、今週続けてちょっと興味を持って視聴してくださっているリスナーの方にメッセージを長内さんお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。僕たちオムテックはですね、妊活を女性だけのものにしないということを合言葉に日々活動を行ってます。で、不妊というと先週もお話しさせていただいたんですけれども、ついついこう女性の問題だっていうふうに捉えられがちなんですけど、そんなことはなくて、不妊の原因の半分は男性にあるってことがグローバルな調査でも分かっていますし、まあ、うちのクリニックでもですね、正規検査を受けて4人に1人が正規の状態が悪いってことが分かっているので、やっぱりこう男性にも、正しく性の理解をしていただいて、正しいアクションにつなげていただくことを、まあ、僕たちはこれからも啓発活動していきたいと思っているので、まあ、それによって男女で足並みを揃えて2人妊活ができる世の中にしていきたいなと思っているので、ぜひ、今後とも応援していただけると嬉しいなというふうに思います。
はい、長内さん、ありがとうございます。はい、ということでね、このポッドキャスト自体は来週からはまた、こう、皆様のお悩みに回答をしていきたいな、というふうに思っていますので、由美子さん、そのお悩みのお寄せ方のご案内をお願いいたします。
では、皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページに、リブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩み、お待ちしています。
お待ちしております。
はい。
それからですね、
はい。
もう一点、先週もちょっと予告させていただいたんですが、 嬉しいお知らせです。今回ゲストとしてお越しいただいたアンファー様よりですね、皆様に視聴者の方にですねプレゼントとして、なんと育むお出汁を15名の方に、そして妊活プロテインの抹茶味を5名の方に、それぞれ先着でよろしいですか、サイコさん。
はい、先着です。
先着で合計20名の方にお送りします。
わーい、ね、わーい、先週も言ったんですけど本当このポッドキャスト初のプレゼント、初のプレゼントです。皆さん嬉しいですよね。
豪華、すごいですよ
ね。え、本当ですよ、嬉しいですね。はい、
すごいです、
すごいですよ、はい、はい、ちょっとその応募の仕方も由美子さんお願いします。
応募の仕方は、視聴者プレゼントの応募は、いつもご案内している、あれですよね、公式 LINE の URL から登録していただいて、はいはい、そこに、プレゼントの項目を追加しておりますので、そこにチェックを入れてご応募ください。
はい、よろしくお願いします。お悩みをお寄せいただくフォームに、プレゼントの項目も追加しているので、うん、ぜひぜひ先着なので、うん、早めにご応募いただけたら、はい、ついでにね、お悩みも書いておいていただけたらというふうに思いますけれども、せっかくのね、ご縁でプレゼントまでいただくので、皆様ともシェアしていけたら嬉しいなと思っております。うん、ということでね、2週にわたって、おさないさんにお越しいただいて一緒にお送りしてきました。本当にこうね、由美子さんと私2人だけでは聞けないような、まあ、男性側のね、お話を聞くことができて本当に勉強になったし、楽しかったなというところなんですけれども、まあ、それをね、リスナーの皆さんと共有できたのが何よりも良かったなと思っているところです。おさないさん、ありがとうございました。
私も楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、このポッドキャストは、リスナーさんが女性ばかりということは言ったんですけれども、まあ、男性側にこう発信できることを女性が知っているっていうこともすごく大事な視点だなということを今回も感じたので、ぜひね、また機会があったらさないさんにも来ていただけたらと思います。はいはい、ということで、次回は8月に入ってからになりますけれども、また元気にお会いしましょう。それでは皆さん、また、8月にお願いします。さようなら。
さようなら、ありがとうございました。